さて2週に続いて三浦先生に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回知能拠点大学による地方創生推進事業 COC プラスということで、はい、お話を伺いましたが、はい、今夜もですね、はい、また今夜初めて聞いたって方もいらっしゃると思うんですね、はい、先週聞いてくださった方もいらっしゃるでしょうが、はいはい、ですのでここでぜひその COC プラスの概要を、はいはい、本当に短い時間ですけれども、
はい、分かりました、はい、今ですね地方創生ということが盛んに言われていますね、はい、もう若い人がどんどん都会に集まっていくと、そうしますと地方はですねどんどん若い人がいなくなる、そうすると子どももねだんだんいなくなるって、これをなんとか食い止めようということで、まあ、今国を挙げて地方創生ということなんですけれども、これは大学にも一役買ってもらおうというそういうことなんですね。で具体的にはその5年間でこの事業が5年間なんですけれども、はい、今年度から5年間で、地元の大学高専いわゆる高等教育機関の地元への就職率を 10% 上げてくださいと、はい、いうこういうプログラムなんですね、うん、で、結局都会を除いて地方の各都道府県一つずつ皆当たってるような感じなんですよね、はい、で山口県はその今回は山口大学が中心になりまして、うん、もうすでに進めてる県立大学さんとか、はい、今年から新しく COC 大学ということで徳山大学さんとか、うん、まあ、県内のほぼ全ての大学高専、はい、一部短大も含めてですね、うん、取り組みましょうということなんです。で具体的にはこの山口県のことをよく分かってもらう、よく分かってもらって好きになってもらって、うん、で山口県に就職して、したいなと思ってもらえるような教育プログラムを作るということですね。あとはそれで企業の情報をしっかりと学生さんに提供して、うん、まあ、我々もそれはもう理解しないといけないんですけれども、今までは山口県内にいい企業たくさんあるんですよ、うんうん、でそれを我々も知りませんでしたし、はい、ましてや学生さんも知らなかったということで、これをどんどん学生さんに知ってもらって、まあ、その知ってもらってその地元に就職してもらうための教育プログラムと教育をするというそういうことなんですね、
は
い、
なるほど
ですね、一言で言います、はいはい、ちょっと一言じゃなかったですけど、はい、
まあ、そういう事業が、まあ、これからスタート、はい、まあ、今スタートしたということなんですが、これスタートするにあたって、これまでに多分その時間を費やし、はい、そしてさまざまな努力をなさったと思うんですが、今夜はそのあたりを踏まえてお話を伺っていこうと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてその COC プラスこの事業っていうのは、はい、まあ、今年から山口大学がという話だったんですが、もともとどのくらいこのことが決定するまでの間っていうのは、
はい、COC プラスの前にですね、COC というプログラムが進んでましてね、はい、それはもう3年前から、うん、だから今年が3年目になるんですよね。で、だから1年2年前から始まってるということですね、うん、でその最初の年にも県立大学さんはですね認めていただいたということで、うん、まあ、ある意味その COC につきましては先輩経験があるということで、はいはい、まあ、今回の COC プラスでも大変協力してもらうことになってますし、うん、はい、もうすでにいろいろ打ち合わせしてるんですけどね、で COC と COC プラス何が違うかというと、はい、まあ、COC はその大学の持っている強み教育、うん、特色、うん、これを地域の課題解決に使いましょうということで、はい、まあ、そういう意味では県立大学さんはもうすでにいろんなねプログラムを持っておられて、うん、それをさらに強化して地域のために、うん、人材育成するということだったんですが、はい、プラスという一字がついただけでですね、就職率 10% 上げなさいというとんでもない封建時代ではないですから、はい、その学生に向かってですね、そのお前絶対この県内のこの企業に就職せとか、はい、これ絶対言えないわけですよね。
そうですよね。
そういう意味では、すでにいい企業さんについてはちゃんと情報を提供すると、はい、でそれから、いい企業になりそうな企業さんにはちょっと努力してもらって魅力アップしてもらって、
はい、
という努力もしてもらわなければいけないという、だからこれ大学一大学ではとてもできることではないんですね。大学それももうほぼ県内 全大学、うん、ほぼ全大学、うん、それから、まあ、3つの高専、それから県、それから、市町、うん、それからもちろん県内の企業、あるいは団体、うん、 お医者さんも含めて、あるいは先生も含めて、学校の先生も含めて、入るんですよ、そのカウントの中にですね。
そうなんですか。
ですからもう本当に全県挙げてという感じですね。
なかなかでも今のお話伺っても、ただ大学だけが一生懸命にそのプラスの部分を、頑張ったところで、やはり先ほどからおっしゃったように、企業であったり、そういう受け皿っていう部分もかなり魅力的にならなければ、なりませんよね。
私もですね、工学部長をしている時に、70周年っていうの、工学部の70周年という記念事業をやったんですが、で県内にいろいろ寄付のお願いにね、回ったんです。それで分かったのはですね、県内結構いい企業があるなということなんですよね。国際的にもどんどん何て言いますかね、活躍されているというか、そういう企業もありますし、県内でも非常にトップシェアとか、そういうの結構あるんですよね。で私もその寄付のお願いに行くまで知らなかったということもありますし、留学生を積極的に受け入れてくださる企業もありますし、で今回 COC プラスということで、申請するにあたりましてですね、県内をいろいろ私も含めてですけれども、手分けをして回って、もうすでに OB 企業の方の OB の方に、客員教授になっていただきましてね、で県内ずっと回っていただいたんです。でそうしますと、100億以上の年間の売上、100億以上の企業が80社ですかね、
山口県内に。
それから40億以上だと200社と、なんかものすごくあるんですよ。
そうですね、
40億以上で280でしょ、だからその40億じゃなくて30億とか20億とか、何もその売上だけがですね、いい企業の指標ではないんですけれども、売上だけでもそういう企業があるし、売上はそこまでいかなくても非常に魅力的な企業があるということもいろいろ分かってきました。だからそういうことを学生にきちんと情報を提供して、学生が自らですね、この山口県に、山口県に住んで働きたいというふうに思ってもらえるような、環境をまず作るということですね。
そうですよね。
で山口県の特色はですね、大きな都市がなくて分散型なんですよ。
そうですね。
岩国からずっと下関、それから北は萩、それぞれの都市がほどほどの規模 で、で独特の文化、歴史、産業を持ってますよね。こういうことは非常に魅力的なことだと思うんですね。で物価も安いですし、だから学生さんはですね、就職するときにまず初任給がいくらかとかですね、
そうですね、気になるところですよね。
それとか福利厚生施設がどうかとかですね、そういうことを見るんですけど、私も東京にはですね、月に 1,2 回出張してよく分かってるんですが、東京の人には申し訳ないですが、あれは住むとこじゃないと私に言わせるとですね、確かにたまに遊ぶとかですね、刺激を受けるところではあるけれども、落ち着いていい仕事をするところではないような気がしますね。疲れるような気がしますね。もちろん職種にも違う、よると思うんですけどね、少なくとも私のような仕事は東京では勤まらんと、でとにかく通勤時間が長いですよね。
そうですね、確かに。で
山口県だともう自分の思うように歩けますよね。
そうです。県と1時間構想なんて言いますからね、長くても1時間、
ですから通勤に要する時間も少ないでしょうし、地元の人が県内に就職すれば、お父さんお母さんもすぐ近くにいますから、子供も育てやすいでしょうし、で空港もありますしね、だからちょっと遊びに行きたいなと思えば飛行機に乗って行くと、でそれぐらいの貯金はですね、すぐできるような気するんです、山口県は。ちょっとぐらい給料が安くても、
部屋代安いですし、
それから、もうそこら中が福利厚生施設ですよね。
そうですね。
もう海も山もすぐそこにあるし、先ほど言いましたように、それぞれの県内の都市はそれぞれの文化とか文化財持ってますし、歴史も持っていますし、
楽しいですよね。
だから初任給とか福利厚生施設とかそういうものではなくて、自分がやりたいことを見つけてもらうと、それによって山口県内にはですね、その対象となる企業たくさんあるような気がするんですね。もちろん私たちもその企業さんといろいろ協力をして、魅力を 発信してもらって、はい、それを学生に伝えて、でインターンシップとかですね、いろんなあの体験を積んでもらって、で山口県で活躍した、
はい、
で山口県の企業 に就職するといいますと、なんか地方にこもってっていうのは感じ受けるかも分かりませんが、決してそんなことないんですよ、海外とどんどん取引とかやってる会社もありますし、国際的にもですね、いろいろあのやろうと思えばできる企業たくさんあるんですね、だからそういうことをきちんと提供して、まあ、そういう企業でもあのちゃんと活躍できるそういう人材をね、あの育成するような教育プログラムをこれから作っていこうと思ってるんです。
なるほど、はい、分かりました、さて先ほどのお話を伺っていて思ったんですが、はい、あの大学がどんなに頑張っても、
はい、
やはりこう例えばその行政もそうですし、はい、そして企業の方々もそうですけれども、はいはい、やはり一体となってこう上昇していくっていうその努力をしていかないと、
はい、
なかなかこの計画っていうのはうまく回らないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、先ほど、まあ、あの企業の方々の話が出ました、はいはい、そしてその他にこう努力をしなければならないものっていうのは何かありますか？
あと2つあると思うんですよね、はい、で1つはあの保護者の方の意識の意識改革ですね。でもう一つは高校の先生の意識改革だと思います。
で、ね、はい、
でまずあの保護者の方 の、うん、あの意識改革と言いますとね、お母さんが強いんですよね。まあ、これ実際にある話で、はい、まあ、県内の企業にあの就職したいともう学生が言うわけですよ、そうするとお母さんなんでそんなテレビのコマーシャルもしてないような会社に行くのっていう、そういうのは結構あるんですよ、
はい、
ただそのテレビのコマーシャルをしている企業は確かにいい企業多いと思います、
はい、
あのしかしながら、うん、その業種によってはですね、はい、そのテレビのコマーシャルに出しにくい業者ってあるんですよ ね、
う
ん、
そうですよね、
例えば何かのものの自動車の材料を作っているとか、なかなかコマーシャルになりにくいですよね。だからそういう企業もやはり、うん、いい企業というデータを我々がきちんと提供しますので ね、学生さん本人がこれは行きたいということになれば、うん、それちゃんと理解していただきたいなと、
今胸の痛いお母様、はい、聞いてらっしゃると思うんですよね、
就職してあの生きがいを持ってあの働くのは学生さん本人ですからね。
近年は3ヶ月6ヶ月、はい、1年も経たないうちに離職をする若者が増えてるって言いますからね、うん、はい、それで考えたら、地元にしっかりと根を下ろすっていうのは大事なことだと思いますよね。
で、まあ、あのもしその子供さんが結婚して、うん、その孫ができた時にすぐ近くにいるわけですから ね、
うん、そうですね、会いに行かなくても、
だからそのテレビでコマーシャルやっていないような会社でも、いい会社はいい会社ですから、
うん、
それはもう子どもさんが、うん、まあ、学生さんが働きたいということであれば頑張れというふうに応援していただきたいという気持ちはありますね。
その意識をまず皆さんに持っていただくことが一つ大事と、はい
は
い、
ですからですね、はい、あの COC プラスの中には、うん、あの保護者の方の企業訪問とか、はい、そういうことも今考えてるんです。
なるほど、
はい
はい、
県内にはねこんないい会社があるんですよ、うん、というようなことをですね、あの、まあ、我々も知りませんでしたから、今度はお父さんお母さんにもですね、見ていただいて応援していただこうかなというふうに思っています。それともう一つが高校ですね、
はい、
実は山口大学はですね、まあ、200年の歴史を持ってまして、
はい、
あのむちゃくちゃいい大学なんですよ。
そうですよね、
実は、
はい、
その明治維新の時にですね、あの国の大学いわゆる帝国大学にならないかという話があったんですが、断ってんですよね、
もったいない
断ってるんです。
そうなんですね、
その理由がですね、その山口、まあ、山口大学の前身の山口講堂、
はい、
あるいは山口明倫館、我々は素晴らしい教育をしてるんだと、我々の思う理想の教育をしてるんだと、
はい、
それを国がですね、
はい、
指図するような大学にはならないぞ、学校にはならないぞというのがどうもですね、断った理由らしいんですよね。
うわ、そうなんですね、
でその考えは今も脈々と受け継がれてましてね、教育の山口大学というふうに言われています。いろんな教育改革もやってますし、新しいですね、あの国際総合科学部という新しい日本で最初の世界で活躍できる、まさにそういう人材育成するような学部も作りましたし、
あの本当に珍しくユニークなあの授業もなさってるんですよね。
それからですね、今話題 の、 あの花もゆ の、 あの香取、
はい、
名前何でしたっけ、香取元彦、
ね、素晴らしい、
香取元彦さんは、はい、実は山口大学の昔前身に先生してた、はい、今で言いますと校長先生のこと
から。はい、ですか。
それから長州ファイブの井上薫も山口大学の前身の山口講堂で学んだ、そういう歴史と伝統と
立派な方がたくさん、
はいはい、熱い思いの山口大学、ね、高校の先生にぜひこの話を聞いていただきたいなと思いますけど。
そうですね、はい、あの地元にこんなにいい大学があるのだから、はいはい、地元の大学を進める。
まあ、人間ってあの近くにあるとあまりその価値がわからないというのはあるかもわかりませんね。
確かにそうですね。
それは私があの神さんにそう思ってる、
いいんですか。
いやいや最近ようやく気がついた、
なるほど、そういうことですね、
はい。
まあ、でも本当にあの意識の改革っていうのはすごく大切だと思います、はい。ただ、まあ、長年こうなんて言うんでしょうね、そう 思い込んでいるそのさまざまな分野で、うん、はい、それを新たに思いを変えるっていうのは、うん、かなりのなんて言うんでしょう、時と、はい、そして、まあ、皆さんのその力っていうのが必要になってくると思いますね。
これをね5年間で、成果を出さなければいけないということなので、でもまああのやりがいのある仕事ではあると思いますね、はい。これはあの大学のためでもありますし、やっぱり日本のためでもあると思うんですね、山口県のためでも、はい、あるいは日本のためでもあると思いますね、私なんかの防災やってますから、東京にもし大きな地震が来た時大変やなと思うんですよね。
本当にそうですよね、
今一極集中でしょ、はい、あそこにポンとやられたらもう日本は本当に潰れてしまうんですよね。それを地方にしっかりとした教育をやって、しっかりしたあの人が育って、しっかりした企業が育つということはとても大事なことだと思うんですね。
本当にそう思いますね、はい。以前先生にお話を伺って、山口は本当に安全なんだというお話も伺いましたしね、はいはい。まあ、そういったところも含めて、はい、多くの方々に今回のこの COC プラスのことをしっかりと知っていただいて、はい、また周りの方々にもご協力いただけると嬉しいですよね。
理解してあの私が説明して分かっていただくと、あの皆さん協力していただけますので、
はい、
このラジオを聞いていただいた方もぜひ協力をお願いします。
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、います。では最後に、
はい、
もう一曲先生にお持ちいただいた曲をおかけしたいと思うのですけれども、
はい、
これはサラ・ブライトマンの Time to Say Goodbye、
はい。
これ先生なんか意味があるんだそうですね。
とにかくこの曲は綺麗な曲で、もう大好きなんですね、ですからあの臨終の時、それから葬式の時にこの曲をかけてくれと子供たちにもう遺言で言ってあります、
先生の、
はい。
そうなんですか、はい、そこまでお好きなんですね、はい。いやでもまだまだ先生には、はい、今回のこのお話も含めて、はい、あのしっかりとですね、はい、長く生きていただいて、
あと5年間頑張らないとね。
いやまだ5年どころじゃないですから、はい、どうぞこれを見届けるまでしっかりと
見届けるまで、
はい、いやよかった、はい、あれを始めてよかった、はい、もうこんなになったじゃないかと、はい、そこまで頑張っていただいて、まだまあ当分このタイムトゥーセイグッバイはかからないかと思いますけれども、
ね。あ、そうですか、いやいやいや、はい、
でも本当にあの、はい、先週と今週と引き続きまして、はい、2週に続けて来ていただいてお話しいただきましたが、はい、とっても分かりやすかったですし。
あ、そうですか、
はいはい、きっとあのラジオ聞いてくださっている方々も知ってくださって、はいはい、応援してくださるんじゃないかなと思います、はい。
そうあるとありがたいですね、嬉しいですね。
お忙しいのに、はい、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。